リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。
ラジオの時間がやってまいりました、はい、
ラジオの時間がやってまいりました。
パチパチパチ、ね、このラジオも、はい、ね、回を重ねるごとにもう 私でさえもラジオ聞いてるよって声をいただくことがやっぱ増えてきているので、
うん、本当にありがたいなって。いや、僕もありがたいですね。これ聞いてくださってる皆様の一人一人の、ね、あの聞いてるよっていうリアクションがあの我々のモチベーションになってますからね。まあ本当ぜひですね、うん、聞いたらあの楽しかったよって一言言ってくれると嬉しいね。さきちゃんね、
ね、励みになります。
そうですね、励みになります。
そう、はい、あとはね、こんな話聞きたいよなとかいうリクエストも、うん、
ああ、いいですね、
うんうん、ね、相馬さん、うん、もしくは鈴木咲のメルマガでなんかコメントなんかいただけたら、はい、そういったね、お話もね取り入れていけたらなと思ってます。
そうですね、はい、はい、ということで、
というわけ で
今日ね、
うんうん、
今日ね、うん、ちょっと話したい話っていうのは、
う
あのね、最近ねメルマガの返信で結構質問がもらえる、はい、質問いただけるんだけど、ありがたいことに、あのどういうの、まあちょっとたまたまなんだけど同じ内容の質問で、うん、それはその、うん、どうしたら自己肯定感が高まりますかっていう、どうして相馬さんはメルあの、うん、要するにその自己肯定感高めましたかみたいな、そういう、うんうん、まあ質問が結構あるんですよ。
うんうんうん、
ではい、でですね、昨日ちょっとたまたま、まあ、ちょっとあの交流会兼勉強会みたいなのがその地元のあれ、なんていうかそのコミュニティであって、でちょっとそれに参加してきたんですね、
うんうんうん、
で、まあ、それがその、NPO 法人セラ、
うん、
エラルネッサンスっていう人、うんうん、男の人なんだけど、喋ってたんだけど、うんうん、何かというと、あのアフリカの、
うん、
ウガンダっていう国があって、
うんうんうん、
でそのアフリカのウガンダっていう国はその内戦をしていて、その反政府勢力みたいなのが、まあ、いて、でその反政府勢力がどう、まあ、要は、まあ、なんていうかな、その、まあ、テロリストだよね、
うん
まあ、テロ、うん、テログループが、うん、子供を、うん、村から子供を誘拐して5歳以上の、うんうん、5歳以上の、まあ、未成年の子供を誘拐して兵士として育てるわけ、うん、それで、まあ、洗脳するんだよね、
うんうん、
で村を自分の村を襲わせたりとかするっていう話があって、まあ、ちょっと結構残酷な話なんだけど、うんまあ、そこはねその残酷な話あんまり、まあ、あの聞きたくないと思うんで、まあ、僕もそんな好きじゃないんだけど、まあ、要は何が言いたいかっていうと、その人たちは要するにある程度まあ年取るとやっぱ辞めたいってなるわけよね。その洗脳が解けるっていうかさ、目が覚めてきたりもするから、でそこでそのまあ何て言うかな、その NPO 法人の人たちが呼びかけをして、
うん
うん、それで何て言うかな、呼びかけをして辞めたいって言ってる子たちの受け皿になってるっていうわけですよ、うん、その要するに反政府勢力と違うエリアにさえ逃げてこれれば、まあ、うん、要は攻撃されないっていうか、まあ、安全地帯っていうかさ、
うんうんうん、
まあ要は正規軍のその領地に入ってくれば、まあ、その逃げれるからね、うん、でそこでまあとはいえさ、そのなんかこうボケとしてるわけにもいかないし、ボケとしてたらまた元に戻っちゃうから、そこでその、うん、まあそういったそのなんていうかな、まあ、避難してシェルターみたいなものを運営してると、その子たちのね、
うんうんうん、
でその子たちの一番の問題っていうのは自尊心がないんだって、めちゃくちゃ。でなんで自尊心がないかっていうと、
うん、
やっぱ子供の頃から親から引き離されて、うん、それでまあその人殺しをすれば要は褒めてもらえるみたいな、要するに承認欲求煽られてそのまま兵士として洗脳されてるから、こう自己肯定感っていうのはやっぱないらしいんだよね。それで、まあ、まずそこの自己肯定感をなんとかしなきゃいけないからっていうんで、このビジネスをさせるんだって。自分の得意なこととか好きなことで、その誰か一人に喜ばれることをやらせると。 それでお金をもらえるっていうことを繰り返していくと、うん、その自己肯定感というかその自信がついていくから、それで自尊心っていうのがね、その、うん、急激についていくかもしれない、
うん、
それで自分というものを取り戻せるらしい、
うーん
っていう話をしてて、それであの、うん、まあ、その反政府ゲリラテロリスト勢力とも、まあ、交渉とかもしてて、うん、それでなんかなるべくなんかその辞めたいやつはこっちで解放してみたいな交渉までしてると、で相手も相手でやっぱ言い分があるんだって、やっぱり、
うんうんうん
うん、ね、それはそうだろうね、多分政府からめちゃくちゃこう弾圧されたとかさ、うんうん、だからそういうのも含めて理解し合いながら、
うんうん、
そのやりたくない子はこっちで預かるからみたいな話をしてるっていうかっていう活動してるっていうんだよ。でこれはアメリカにはできないと、アメリカは絶対に正義か悪かで、うん、で我々は正義だって言って攻撃するで、うん、悪を滅ぼしてやっぱり俺正義は勝つだよねっていうのがアメリカ式だから、
うん、
だから、
うん、
決してその、西洋のね、そのアメリカにはできない、うん、世界平和をやってますとか言ってて、俺さ、
うん、
結構世界平和っていう人いるけど、まあもちろんその人たちもその世界平和、その先にはもちろん世界平和つながってんだよ、一個一個全員ね、
うん、
なんだけど、うん、ガチで世界平和やってるやつ初めて見たわと思ってさ、昨日、
うん、
ガチ世界平和じゃん、もう、
うんうんうんうん、
アフリカのさ、兵士になってる子供たちを解放してるとか言ってさ、しかも自尊心までつけてビジネスまで作ってあげてお金まで貸してるとか言ってさ、うん、すげえなと思って、
うん、すごすぎる、
すごすぎるよね、
うん、
ちょっとすごすぎてなんか引いたって感じなんだけどさ、俺昨日、
うんうん、
そうでやっぱりその、まあ、僕でもね、そのね、そのアフリカのその話だからなんかそういう風に今聞こえるんだけど、実はね、うん、我々日本もうん、同じなんだろうと思うんだよ。うん、やっぱり子供の頃から親にやっぱりこう、うん、虐げられてたりとか、
うん、
否定され続けて育ったりすれば、それはもう兵士として捕まってるのと一緒じゃん、結局。だって別に親からさ、褒めてもらったり、その認めてもらったりさ、肯定されてないんだったら、それはさ、うん、その兵士で誘拐されちゃったこと同様さ、自尊心がつかないわけ、
うん、
肯定感もつかない、
うん、
子供の頃ね、それで、うん、子供の頃にいかに親がその、うん、あなたあなたのままでいいって言うかどうかってすごく大事だから、
うん、
それをされてないまま育ってれば、それはアフリカのその子供たちあんま変わんないんだよ、うん、定義的にはね、そのメタ抽象的にはね、
うん、
変わんない、本質は変わんないそれ、うん、でまあ、僕なんかちょっとやんちゃしちゃってたわけじゃない。でもそれはさ、兵士でさ攻撃してるのとあんまり変わんないわけ。そこで、うん、僕もなんでそんなやんちゃしてたかって言ったら、やっぱりそのヤンキーグループの中で戦闘で成果を上げれば認めてもらえるからね。
なるほど。
まあまあ、まあ、ね、そうちょっとなんか激しいけどごめん。だけど、
うんう
ん、まあ実際そうだったの。俺が一番戦果上げてやろうとか思ってたからさ当時。
うんうんうん、
で分かりやすいじゃんすごい。そうだからヤンキーグループの中とかで喧嘩やるやつってなんで喧嘩するかって、別に相手が憎くて喧嘩してるんじゃなくって、自分のその承認欲求とか誇示するためにね、そのやってる人が多いわけよ、暴走族とかもそうだし。でだからそう考えるとあんま変わんないわけよ、
うんうん、
でそのまま大人だからこじらしちゃうわけ、
うんうん、
みたいな、それはもう変わんないけど、でも僕の場合そこでちょっとさ自分で気がついたからさ、そこに、
うんうん、
あれなんだけど、まあなんか本質はあんま変わんねえなと思って、
なるほど、
それで、
うん
う
ん、
そうでビジネスね、そのだ、
うん、
まあ別に自分でビジネスやんなくてもいいんだけど、
うんうん、
なんて言ったらいいかな、自分で何かこう得意というか好きなことで人を一人で喜ばせるっていうことをすると、
うん、
まあ、自尊心とか自信がつくわけで、それは僕がそのリザストやってる目的でもあるわけだよね、一緒なんですよ、
うんうん
うんうん、だからそんなに大金持ちにならなくてもよくって、
うん、
やっぱありがとうって言って100円でも1000円でももらえればそれが自信になってもっとやろうってないんだよ、
うんうんうん、
でそれは承認欲求じゃなくて人を喜ばせたいっていうのが目的だから承認欲求じゃないの、うん、それは。
なるほど。
そう、承認欲求っていうのは人を喜ばせたいっていう目的じゃなくて自分が認められたいっていうことが目的になってる人を承認欲求って言うわけ。でも違うじゃん、まあ、さきちゃんも違うと思うし、うん、もちろん、うん、だから俺は承認欲求じゃないんですかって言われたことあるんだけど、うん、俺の場合は別に認められたくてやってるわけじゃねえからなと思って、
うんうん、
やっぱ喜ばれたいからやってるからさ、
うん、
だこのラジオもそうだよね。このラジオもこういう話聞いて、あそうかって気がついて、あじゃあなんか100、500円でもいいからとりあえず値段つけて誰かにやったね、なんかサービス提供してみて、
うん、
売れな最初売れないけど売れた時めっちゃ嬉しいみたいな、そういう経験をさ、うん、こうしてもらえる人が一人でも増えたらいいなとか思ってます、
うんうんうん、
っていうようなね、まあまあそんな感じなんだけど、まあっていう話を聞いてみまして、はい、
なるほど、
はい、
深いな、
深いですね、
本当に、はい、やっぱ国によって、
うん、
やっぱ日本っていろんな物資とかはある程度豊かというか恵まれてるから、
うん、そうね、
まあね、そう生きる
か死ぬか
みたいなところ、うん、こう生きていくために何かこうやるみたいなことって親視点からするとあまりないけれども、
うん、
まあ、そういうところに言うと生きていくための術としてそうしなきゃいけないっていう国も中にはあるのかなと思ったら、なんかいろんな複雑な感じになりましたけど。うん、
まあ、うん、でも本質はやっぱり親からの愛情と肯定感、
そうだ、ね、
承認なんだよね。それはアフリカだろうが日本だろうが、ここタイだろうが別に変わんないの、うん、でじゃあタイがいいかって言ったらやっぱりタイも同じ問題があるわけ、うんうん、やっぱ親が離婚していなくなって会ったことなくって母親がカツカツで夜中、うんうん、夜まで飲み屋で働いててみたいな家は山ほどあって、まあ、それでもおばあちゃんが結構なんかその家族で育てるみたいなのがあるからまだいいけど、うんうんうん、まあだから日本とそういう意味では別になんか親から親がね余裕がないからね、その、うん、子供にその肯定できないなんていうのはもうざらない話なんて。
確かにね、
まあ、どちらか、うんうん、
いいわ、なんか結局じゃあ、
うん、
なんか立ち返った時に今こう、まあ、相馬さんだったらリザストとか私だったら活動とか通してすごい感じるのは、うん、やっぱり大人たちの余裕も本当に大事だよなって、
うんうんうん、
で
子育
てしていく中でやっぱそうやって子供に何かってやってあげたいなとか思う時に、まあ、こっちも大人側、まあ、子育てしてる親側がある程度気持ち的にもゆとりがあったり、まあ、精神的にも、
そうそう、
経済的にも、
まずね、そう、
うん、
そうなのよ。だからまず自分が言って、じゃあ俺たち自分がどうやったら満たせるかって言ったら、やっぱ人からありがとうって言って感謝されて、
うんうん、
そういったそれが仕事、まあ、それが一番やっぱ自分満たせてるわけじゃん、やっぱり、
うんうんうんうん、
お前なんか誰の役にも立ってねえよってなっちゃったらやっぱそれ辛いわけよ、いくら金だけあっても。だからその僕らがまず好きなことやって、で人からまあ本当そんな大人数じゃなくてもいいわけじゃん、その本当に最初 は、うん、ね、その半径5メーターの人からでも喜ばれて、まあ、リザストで言えばメルマがよく読んでくれてる人から喜ばせていけばそれはもう それだけでももう自信にはなるわけ、満たせるのよ自分を。だから結局メルマガ読者の方にセッションとかしてるけど、あれはまあ同時に自分を満たしてるとこもあるかもしれないね、僕もね、
うんうんうんうん、
うん、役に立ってるっていう実感みたいなものをさ、やっぱりこう、まあ、そういう意味では自分セラピーになってる可能性もある、やっぱりずっとリザストばっか作ってるとそれはお客さん喜ばせようと思って作ってはいるんだよ。でね、それはそうだよね、お客さんの役に立たないものを作ろうとはもう全く思ってないわけで、
うんうん、
やってんだけどお客が見えないじゃん、あれずっと作ってても、
うんうん、
でどっかで誰か喜んでるのかもしれないけど、まあ中には使いづらくなったっていう か変更されるのは嫌だという人が多いわけで、
うん、
なんか結果として良かれと思ってやってんだけど誰からも喜ばれてないみたいな現象なんのよ結構、
うん、
だけどそれは長い目で見たらそっちの方が絶対使い勝手いいからしょうがないっていう 損切りの部分もあるわけよ、こっちも。
うんうんうんうん、うん、
でそういうことやってるとやっぱりこう喜んでもらえるっていう感覚がないからさ、だから疲れてくんだよね、
うん
うん、やっぱりね。
なるほど。
そうだからお客さんと話したりとか、お客さんとこうやってやっぱりこうセッションをさせてもらって、やっぱ生の声聞いたり頑張りますとかね、ありがとうございますって言われると、それは別に承認欲求でやってるわけじゃなくって、やっぱ喜ばれると、いや励みにはなるし、癒しにもなるなっていうのはあるよね。
うんうんうん
うんうん、っていう。なんでやっぱり人っていうのはその金儲けのためにやるんじゃなくって、誰かから喜ばれるためにやった方が健康だよっていう話です、うん、はい。
そうね、
はい、
まあ、根本立ち返ってね。
そうだから今最近ほら AI とかあるからさ、もう AI とかってやってるとさ、うん、これもできますあれもできますってすげえ言われるわけよ。
言ってくれます ね。
そうだけど、いやこれもしかしたら俺すごく天才かもしれないと思うんだよ一瞬。だけど、うんうんうん、これやったとこで余計わけわかんなくなるんだろうなとかさ、やっぱ立ち返るとやっぱなんかやりゃいいってもんじゃねえなみたいな、うんうん、ふとなんか気づくときはあるよね、やっぱ。
いやめちゃくちゃありますよね。
うんうん、なんで、
うんうん、
そっと自してもう、だから AI 便利だけど、
うん、
お客さん不在になっちゃいかんなっていうふうに、まあ、思いまして、はい。じゃあいつも思ってる、それはそれいつも思ってる、うんうんうんうん、
めちゃくちゃ大事ですよね、それ。
それ大事。マジで大事です。
マジで大事だと思う。
そう、でもやっぱりさ、ファミコンのゲームにしてもさ、そう、何にしても、やっぱお客さん視点で作ってるゲームって面白いしね。技術視点で作ってるゲームってつまんないんだよ、多分。
なるほど。
だって技術的に面白いとなんて、お客さんが面白いに限らない。
うんうんうんうんうん。
技術的には大して面白くないことでも、
うんうん、
お客さんにとってはそれを求めてるっていうのが結構あったりする。まあこれは前職のね、そのゼロックス時代からすごい思ってたことなんだけどね、
うんうんうん、
だからよくその発明とかしてる部署の人からすごいもの作って見せてくるんだけど、うん、俺もすっげえなこれと思うんだけど、
うんうん、
これでも誰が喜ぶんですかねっていう話になることが多いっていう、
うん、
そう考えると AI とかも別に喜んでるやつなんてほとんどいないよね。あれ
どうかな、
なくてもいいよって思ってるよみんな。余計なことすんだよと思って8割ぐらいの人類思ってると思うけどな、腹の中では。
どうなんだろう。
あ、そう、
それは
欲しい、
そのリザスの中の AI ってこと。
いやいや、 それも含めて全部、別に ない時代の方が平和だったわって思ってるやつ多いと思うけど。今は多分出始めだからわ面白いと思うかもしれないけど、うんうん、これが、
うん、
まあ普通になっていくっていうかな、多分これが普通になっていくんだけど、
うんうんうん、
なんか調べるのが早くなったとかっていう、うん、まあそうだな、なんか、まあでも俺が年取ったからかな、別になんかあの車なんかなくても歩きゃいいじゃんっていう発想と一緒だからさ、それって俺が言ってることっていや、それ車あった方が便利だろってみんな思うよなっていうのはあるかもしれんけど、まあ俺は年取ったんだろうな。そう、歩いてた時の方が健康だろ、健康だっただろうっていう発想だよ。だから要はもうジジイな発想。
ああ、いや私あんまりそこはなかった方が良かったな。まあどちらかというと今面白いなと思ってる方のタイプだからなかった方がとか思わないけど、
うん、
ただこう使い方を本当にしっかりとしていかないといけないなとは思う。
うん。
うんうん、なんか きっとあれですよね、 iPhone とかと同じ感じで、昔はガラケーだったのが、うん、あのパカパカ携帯しかなかった、ね、もう その前で言うとポケベルから。
そうだね、うん、
なんか
だからあれでしょ、ポケベルであのなんかよくわかんない数字で暗号みたいなのを送って愛してるとかやってた時が一番良かったとかって言ってるジジイの発想ですよ僕は多分。
うん、そうとか言って
る。いやいいんだよいいんだよ、別に俺ノスタルジーにしたみたいな、もう年だから。
そうだから結局別にそれがいいとか悪いとかっていうことよりも、
まあそれは普通になってきたらね、どうせね、
う
ん、
そうそうそう、こうやってこう私たちの過去を振り返ってもこう進化してきたものがあるから、うん、じゃあそこに対して自分がどうしていきたいのかとか、どうしていくのかっていったところを まあ、しっかり持っておく必要はあるよねとは思います。じゃあ、まあね、今、そう、うん、今の時代にじゃあスマホなくしてとか Wi-Fi なしでとかって言われたらまあまあきついですし。
いやどうさ、たまにそれやりたくなんない？
それはそのまあね、
3日間ぐらいさスマホと、うんうん、そう、
まあ、デジタルデトックスとか、うん、そういうのはあの
でもさ、そうだ、俺でもデジタルデトックスやりたかやりてえなってずっと思ってたんだけどできなくて、だってほら俺システム落ちちゃったりするとダメだからさ、絶対 Wi-Fi 環境ないとダメなんだよ。
なあ、無理無理
無理じゃん。やっぱなんかほらだって年に何回か障害があってさ、うんうん、なんか原因不明のさシステムエラーとかアクセスできなくなる時とかあるじゃん、リザスト、
うんうんうん、
あるじゃん、そのままつながんないですとか言ってさ、マジとか言ってすぐ対応するんじゃん俺でさ、うん、あれに重なったらやばいわけじゃん、可能性としてあるわけですよ、
うん、や
ばい、かなりの確率であるわけじゃん、3日365分の3ぐらいの確率なんだからめちゃくちゃ高いわけじゃん、
うんうんうんうん、
だから できないんだけど今さ AI があるからさ、それこそ、
うんうん
う
ん、
それこそなんか AI いらねえとか言いながらさ AI に頼ってるけど、 AI にさ、うん、システム監視してて落ちたら修正してて言ってずっとさエージェント走らせておけばさ、俺がデジタルデトックスしてる間でシステム落ちても AI が直してくれるからね。
へえ、
まあそこまではもうできてるっていうか今でもやってないんですね。だからできるなと思って俺デジタルデトックス
そういった意味ではやっぱ相馬さんにとっても AI が入ってきてよかったなになりますよね。
まあデジタルデトックスすればね。
すれば。
すれば。うん、まあ、まあね、そんな感じで。
だからまあ結局なんかこれからどんどん AI は普及していくと思いますし、どんどん。
普通になっていくからね。
うん。1年間の中でも進化してきている部分はあると思うけれども。ビジネスの本質とか人生に立ち返った時で言うならば、うん、やっぱり目の前の人に何ができるかとか、
そうそう、
意識で
喜ばせることだね、
うん、
そうだから喜、まあ、だからそのキーワードはやっぱり人に喜んでもらうことで、それは AI を使って喜んでもらえるんだったら喜んでもらえるし、うん、AI 使わなくても、うん、もう要するに何が言いたいかというとAI がすごいからも儲かるじゃないんだよ。AI がすごいから人が喜ぶっていうのも直結しないわけ。うんうんうん、AI はあくまでもその要はこれハウとファットっていうふうに言われるんだけど、何をどうやって作るかっていうんだよね。そのサービスとかシステム作るときとかに。で、その、うん、ハウの部分はその。AI でもいいと思うんだよ、いくらでも AI でいくらでもやってもいい。でもファットの部分は人間がやっぱりやらないと、人間やらないとっていうか人間しかできないからさ、それは。だから そのやっぱりそこを忘れちゃいけないなって常に思う。システム作ってる時にハウの方にばっか集中してしまうといいものができない、
うんうん、うんうんうんうん、
ゴミの山を大量生産するだけっていうふうになっちゃうんだよ。だから、うんうん、そこよりもそうファットだ、皆さんもそのどうしたらお客さん喜ぶかなってことを考えたらいいと思うんだよね。こんなことできる、あんなことできるベースでは考えない方がいいよっていう、まあ、これはまあ有名な話だけど、うんうんうんうん、
いやでもそれは本当大事だと思います。
いいね、本当の、うん
うん、
本
当に便利だからね。
まあね、
うん、あそこはうまいことやりながらそうやってこうって、まあ、まとめると目の前の方の幸せとか喜ぶことをが何かっていうところの意識を忘れないでいくことが自分行きビジネスにとってはとても大事ですよってことですね。
まあ自分行きに限らないと思うけど、まあそっちの方がやっぱり自分も肯定感も上がるし幸せに成功できると思いますね。
うんうんうんうん、はい、
という話です、はい、
というわけでございます。
はい、
じゃあ、まあ、今日はこんな感じで
だらだら喋ってる、
うん、うんうん、いや本当大事なお話だと思います、
うん、はい、ということでね、またじゃあ次回のラジオでお会いしましょう。
お会いしましょう。ありがとうございました。
お疲れ、バイバイ。